一人一人名を呼ばれてですね、この聖なる宮に招かれた者として、全能の神様に、天地を作られ、私たちを命をかけて救ってくださった主に、礼拝を捧げられる恵み、特権を感謝いたします。改めて覚えましょう。この命の言葉、福音が語られるという意味において、この場所は、世界で一番素晴らしい場所にいるんだということをですね、覚えたいと思います。今日のテーマはですね、もしそうでなくても、第四の使徒という、そのところであります。ダニエル書3章全部を読みましたですね。舌噛みまくりましたが、皆さんですね、アナウンサーの試験かなと思いますよね。皆さんもうあれですか、もうシャデラク、メシャク、アベネゴ、もう耳に入ったじゃないですか。ね、もう聖書は面白いですね。それを1から順番に言っていくんですよね。改めて、なんとか最後まで読めて感謝ですが、皆さんここは非常にですね、1節から30節まで、どこをですね、飛ばすこともできない、大切なところゆえにですね、今日は全部をですね、皆さんでお貸し、朗読においてもさせていただきました。先週は、私たちは、エマオの途上をですね、神様からその御言葉をいただきました。あの弟子の二人が、エマオの村に向けて、落胆、失望、絶望していた。その途上に、復活のイエス様が現れて、聖書を解き明かして、霊の目を開くように導かれた。そしてその生ける神様イエス様が、私にも、皆さんにも、働いておられるんだということを教えられて、それを体験すべく使わされて一週間を歩んでこられたと思います。皆さんどうでしたでしょうか？一週間ね、ああ、ここにも、あそこにも、見えなかったけども、生ける神様がおられたという体験をですね、されたでしょうか？おそらくですね、気づいてないだけであるはずですので、ぜひですね、このね、日曜日というのは安息日でもありますから、主を豊かに覚える神様を中心とする日でもありますから、そのことをですね、お互いに分かち合う時をですね、ぜひ後ほど持っていただけたらと思いますが、でも中にはですね、全くそんなね、生ける神様って、誰ですかみたいな感じでですね、全然そんなことを経験できなかったという人もいるかもしれませんよね。主イエス様、生きておられますと、心の底から言えることが、まあ、一言で言えば、信仰者、いや、すべての作られたものの、幸いなる告白だと言えますが、イエス様、生きてませんね。イエス様、やるんですか、わかりませんというのは一番残念ですよね。でもどうですか、実際そういうことが多いことはないでしょうか。そういう私たちに、まさにこのダニエル書はですね、そうじゃないんだよと。ね。もう、バシッと、告げているわけですね。だからは全部読んだんですけどね。私はですね、この、有名な、三人の信仰者の戦い、皆さん覚えられました？シャデラク、メシャク、アベデネゴ。はい。噛まずに言えたら、ね。はい。これはもう、成長かなと。何の成長かわかりませんが。そうですね、思います。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。これはですね、バビロンの捕囚に連れて行かれた人たちの、バビロンでの呼び方ですよね。だから元の呼び方は、ね、ちゃんと、ダニエル書一章二章に書いてますから、また見てくださればと思いますが、この三人の信仰戦いの実話を通して、さらにリアリティを持って、生きておられる神様を教えられ、心に刻んで、生きるものとされたいと思うであります。神の御声に行きましょう。まずですね、この一節から十二節に書いてあること。これはですね、ネブカデネザルが金の像を作ったんですよね。これ、ちゃんと寸法を書いてます。60キュビト。45センチと言われますから、1キュビトですね。パパッと計算されました？何もですかね。27メートルですか？ね。27メートルですよ。奈良大仏さん16メートルと言われますけどね。でもあれぐらい、あれの10メートル大きいやつですね。その金の像を作った。皆さん、ここで私は注意したいことはいくつかありますが、それは、ネブカデネザルの像を作ったのではないんですよね。ネブカデネザルが命じた、これ、拝めという、そういうですね、金の像を、金で像を作らせたんですよね。何のためにそこまでしたのかというと、ね、つまり、それをひれ伏せ、拝めってことでしょ。ね、これ、強制的ですよ。で、もししなかったら、なんて書いてますか、聖書は。 6節で、ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに死の燃える炉の中に投げ込まれる。偉いことですね。皆さんどうですか？すごい不条理ですよね。もし皆さんここら辺に住む一帯の人たち、ね、大仏ひれ伏して拝まなければ火の炉に投げ込まれますっていうね、もし帰らんまでまではどうしますか？反抗しませんよ、多分ね。ね。何ばかりこと言ってて、くちゃくちゃって。ね。でも、もしね、そんなことしたら、ね、このいきなりですね、捕まえられたらどうしますか、皆さん。考えますよね。これ本当にある意味で迫害なんですよ。ね。でもこれバビロン捕囚ですから、バビロンという国に連れて行かれた中でのことなので、ね。ですから実はこのダニエル書というのはですね、異教の国の異教のリーダーに、ね、元で、信仰を含む信仰者の、いわゆる、これは、どう生きたらいいかという書物なんですよ。まさに日本人に書かれたと言っても過言ではないですね。日本も異教の社会ですよね。そして、神を中心とするリーダーではない。そういう中でどう生きるかということです。かつてのこの京都においても日本においても多くの迫害があったわけですね。まさにこの、ネブカデネザルは、金の像を作って、これをひれ伏して拝めと言ったんです。さもなくば火の炉に投げ込むと。なぜそのことをしたのか。それはですね、まあもちろん戦いに勝つこと、勝ち続けることを通して国の統制をね、図るわけです。国というのは、ね、リーダーがどうやってその権威をね、ね、本当に生み出して保つかというと、戦に勝ち続けるということと、あとはですね、こういうですね、人の心を支配するための何かをするんですよ。つまり、心を支配しようと思ったら、戦に勝つだけではダメなんですよ。つまり、こういうですね、本当に偶像を作って、同じ、ね、偶像を拝めさせるんですよね。まあ、ですから、この日本の社会も、それによって、いろんなね、安金問題とかがあるんです。まあ、流れは同じです。ね。でも、あくまでそれはですね、強制されてそうじゃなくて、主体的に選び取るものですよね。皆さん、聖書の神様、つまり、この私たちを作られた創造者の神様は、私たちが、右向け、右っていう風に信号が変えたら向くように作ることができたんですよね。ロボットに。でもそうされなかった。つまり人格を与えて、あなたが私、つまり神様を選び取るように作られたからです。だからもしですね、この日本の、ね、まあ、いわゆる国のリーダーがクリスチャンになって、もう強制的に教会に行けみたいなことになってもこれ違うんですよ。だって強制的ですもんね。だからそれを選び取っていくということですね。だから選び取っていくということはあくまで言われるので、でもここはあくまで強制的にそうしなければ殺さるという状況をネブカデネザルは作ったんです。そしてですね、このもう3人はユダヤ人ですけれども、すごくですね、出世していったんです。そして、このですね、12節にこうあります。あなたが任命してバビロン市の事務を司らせたとありますよね。つまり事務をするぐらいまで出世していたんです。で、その三人をいわゆる告発したんですよね。誠の神様を信じているあの三人は、あなたが与えた像を拝んでいませんよと。つまりね、告発したものは、妬んでたということがわかりますよね。イスラエル人のくせに、なんで自分より出世するんだというね、そういった妬みもあったでしょう。で、ここで告発したんです。で、それを聞いて、この王は連れてくるわけですね。13節で、ネブカデネザルは怒りたけりとあります。ね、怒りたけりとあります。そして、この、なぜ怒りたけったのかというと、12節ですね。ここ皆さんでましょうか。12節と。では、3、すみません、ですね。ですね、すみません。16節ですね。では、皆さんで、ね、3、はい。シャデラク、メシャク、アベデネゴは、ネブカデネザルの王に言った。私たちは、このことについて、あなたにお答えする必要はありません。17節も。もし、そうでなければ、私の仕える神は、火の燃える炉から、私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。はい、というふうにですね、怒りたけった王がですね、連れてこいということでですね、三人を連れてこさせたんですね。そして14節で問い出しました。お前たちが私が与えたこの金の像を拝まないということを聞いたが、本当かと。ね。 そのように問いただしたんですね。でもあなたが今ひれ伏して拝むならばそれでよしとしようと。でも拝まないならばお前たちとも容赦はしない。火の中に投げ込むぞというふうに15節で言っているわけですね。それに対して私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありませんというふうに答えたんですよ。皆さんどうでしょうかね。皆さん、あなたならばどう言いますか。つまりですね、そんなことを言われて、ね、はい、わかりました、すいませんというふうになるところが、いや、私はあなたにね、そんなことをいちいちお答えする必要はないんですというふうにですね、このまさに戦っているんですよ。どうですか、皆さん。そして、それだけは言って、私の仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができますということを、そのように宣言したのであります。まあですね、要するにこう、宣戦布告ですよね。もう、まさしく対抗したわけです。これはものすごく勇気がいることですね。勇気だけではありません。どうなるんですか？これ命に関わりますよ。命に関わることです。でも、彼らは、そのように言ったわけです。そしてですね、今日の中心聖句ですが、18節。ここを味わいながら読みましょう。さらに続けてこう言いました。では3、はい。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちは、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。はい、そうです。このように言ったわけであります。特にこの、もしそうでなくてもということですね。これは、口語訳では、たとえそうでなくてもとあります。皆さん、これはどういう意味でしょうかね。つまり、神様が私を救い出さなかったとしてもという意味です。皆さん、これはどう見ないでしょうか。彼ら3人は、神様のことを信じてなかったんでしょうかね。そうではないですね。彼らは、ね、天地万物を使えた全能の神様のことと、その主権を信じているわけです。つまり、ここで言っていることは、神は全能者であらゆるお方であると同時に主権者であり絶対的なお方だということを表明してるんです。つまりですね、神様は私をね、炉の中から救い出すことはわけありません。そういうことは全然できます。でももし神様は私を救い出すということがお心、つまりご計画でなかったら、その主権に従いますということです。わかるでしょうか？神様ができないと言ってるわけじゃないんです。神様の側でそういう計画がなければ、私はその神様の主権に従いますということです。どちらも神様のことをですね、徹底的に信じきっている、これは心から出た言葉です。神様は三人を救いになると決めておられれば、もういとも簡単にできます。でも、救いならずに他に計画があるならば、つまり彼らが殉教するということを良しとされるならば、彼らは火の中で燃やされていくんだということです。それを私は受け入れますということなんですよ。すごいと思いませんか、これは。ねえ。ただこれは私に大きな、また多くのチャレンジとメッセージを告げていると言います。まず、三人は神の力を固く信じきっていた。同時に神の主権も固く信じきっていた。つまり、すべてのことを主にお任せしていたんですね。皆さんどうですか？このようなことはですね、ヨブ記の告白にもありますよね。ヨブは、あらゆる財産と子供を全部失ったわけですが、彼はこう言いましたよね。主は与え、主は捕らえる。主の皆は褒むべきかなと言ったんですよ。つまり全てのものは神様から預かっているに過ぎない。この命も、時間も、お金も、自分が憧れている環境も全部神様がしてくださった。だから全て神様だから神様がどうしようと私は文句は言えませんというその価値観です。皆さんこれお分かりでしょうかね。私はこれはイエス・キリストと出会う前は全くわからなかったですね。そうですね。ならば私たちは何を信じているか、お金、地位、名誉、自分だからです。どれか当てはまる人多いんじゃないですかね。かつて死んでもね。どれかお金、地位、ね。お金、地位、名誉、そして自分ですね。多くの人はお金さえあればいいとまで言い切る人もいます。でもそれは本当にぐらぐらと揺らぎますよね。お金の切れ目や縁の切れ目と言います。関係が切れるんです。自分ほど当てにならないものはないということが自分が一番よくわかります。ね、名誉、地位も肩書きなくなったら、ね、自分はどうして生きたらいいのかわからなくなりますね。 でもそういう中で何とか何かを土台にしようと思って生きているのが私たちの神なき歩みの実際のところじゃないでしょうかね。でも私はイエス様と出会って、神と出会って、絶対的な神と出会って、ああそうだなとね、私たちは命を心配したら伸びますかって言われたら伸びないですよね。すべてのものは受け身です。もう一度皆さん考えてください。皆さん、男に生まれたがって気合で生まれて男にやった人います？もう、はいはいね、もうね、性別がね、分かる前、分かる前に、男で言って生まれた人。おられないでしょ？その逆もないでしょ？気がついたら男だし、気がついたら女の子だったですよね。女性ですよね。で、気がついたらどこどこの家の子供だったですよね。つまり命に関することは全部受け身なんですよ。ね。この事実に気づきましょう。そしてもう一つ、すでにある事実は、すべての人は死にますよね。これ、自分たちの努力で何とかできたら、それは聖書の神を信じる必要はありません。言い切っていいですね。でも命のことに関しては、どうにもできませんよね。医学が発達しても、ね、寿命がね、長く生きることができるようになりました。でもそれゆえの弊害がいっぱい出てきますよね。神様の領域に、やっぱり踏み入れてるところは、やっぱり否めないと思います。だからこの命に関しては全部受け身なんですよ。だから I was born, B 動詞プラス過去分詞、受け身なんですよ。ね、ね、そうですよね。くどいですか？そうなんですよ。ね、だから受け身です。だからこのことからもわかるように、私たちは作られたものであり、つまり被造物なんですよ。ということは作り手がいるんですよ。もうこれはもう間違いない真実であり事実です。で、そういうところに本気で立てば、このような告白もあり得るんですよ。わかりますでしょうか？ペテロもこう言っていますよね。第一ペテロ4の19で。ですから、神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であらゆる創造者に自分の魂をお任せしなさい。これ素晴らしい御言葉だと思いますね。第一ペテロ4の19。ね。もう一回言いますね。ですから、神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実である創造者に自分の魂をお任せしなさいということです。つまりね、神様は全てご存知だから、神様の主権に任せろということです。ね、私はいろいろ心配しますよね。心配の9割はまだ起こってない事柄なんですけども、でも心配しますよね。あれどうなってるんや、これどうしようかね。でもそういうのはもう心配しなくていいんだと。イエス様はね、明日のことは明日は心配します。ですから、今日も神様と共に天を仰いで精一杯生きなさいと言われている。これが聖書が教える神様の願われる御心の生き方ですね。天を仰いで。イエス様と共に精一杯歩むということですね。こういう生き方ができたらどれだけ幸いでしょうか。もう一度皆さん見てください。18節、ダニエル書3の18。しかしもしそうでなくても主よ。王よ。しかしもしそうでなくても王よ。ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。ピシッとこれ、言い切ったんですよ。金の像を拝まないかもしれませんとかね。金の像を拝むこともひょひょひょとかね。語尾をこう、聞こえないように濁すこともなかったんです。ね、時々私濁したくなりますよね。ほやほやとかね。しませんです。皆さん言いますかね。これものすごいチャレンジですよね。いかがでしょうか。でもこのことを宣言できた背後には、今申し上げているような、私たちの主権、命の主権は主にあるんだ。主がどうしようがあなたのお心の一つです。当然ですってことですね。そしてもう一つ、イエス様はこのことにこういうふうなことを言われましたよね。マタイ10章にこういうことがあります。ここもですね、お読みいたしますので、聞いてください。マタイの10章の28節。もしお読みになられたら一緒にお読みいたしましょうか。マタイ10章28節。では、3。はい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も 共にゲアで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言われました。ここに私たちがアーメンと告白をしたいんですよね。ここの御言葉に本当にそうだと思ったらあなたの人生変わるんですよ。そうですよね。私はね、体を殺さることが、つまりね、言い換えればこの世が全てだと思って生きてるんですよ。だから執着するんです。だから物をなかなか捨てられないんですよね。あ、ね、そうですかね。だから、なんだか、これがただなとかね、思うんですね。でも、この世とか、いろんなものに執着するのは、その根っこは、やっぱりこの世が全てと、どっかでやっぱり、思ってる部分があるんです。でも私たちは、イエス様と出会ったものは、魂は、天に国籍があると、はっきりと宣言されていますし、イエス様も、あなたの名が天に、命の書に名が書かれていることを喜びと言われました。本気でそこに生きているならば、まさにですね、人は影響を与えることができるのは目に見えている世界だけなんですよ。だから体を殺すとこまでです。いや、それは殺されたらあかんかなと思いますよね。私もそう思ってました。でも、聖書の世界違うんです。その後のことを言ってるんですよ。魂が永遠の命、イエス様がいる天国か永遠の滅びかどちらかに分けられるという、はっきり言ってます。主は言われますよ。体も魂も共にゲヘナ。まさにこれは火が燃えるところですね。永遠の地獄とかいうところです。で、滅ぼすことのできる方、つまり創造主である神を恐れようと。だから人を恐れるということは神を恐れてないからでしょということを言っているわけです。ここです。この視点は聖書のいろんなところに出てきます。伝道者の書の11章にもありますよね。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人生にとって全てだと。皆さんどうでしょうか。私が本気でここに行くならば、この18節のこのシャデラク、ね、メシャク、アベデノコ、これ3人とも言ってるんですからね。この3人の信仰者の告白を私も共に共有できるんだということです。皆さんいかがですか。そのようなものとなりたいでしょうか。それともなりたくないでしょうかね。いや、私はいいですと。ね。で、私はなりたい。まあ、なっていきたいと思うんですよね。ならば、私たちは、天に国籍がある、この地上には使わされたものであり、旅人であり、旧車であり、この世のいろんなもの、何もにも縛られず、執着をしなくていい。つまり、いろんな執着から解放された。ね。真の、勝利あるものだからです。一番ね、私たちが解放されているものですごいなと思うのは、皆さんご存知ですか？それは死からの解放なんですよ。皆さん、この中にね、何人かおられるんじゃないでしょうか。明日死んだらどうしようかなとか、ね。今日死んだらどうしようかなとかね。私、ずっと死ぬのが怖かったですね。イエス様と出会う前に。だから人がですね、本当に、この家の人が出かけて帰ってくるまでずっと心配でした。本当に。もうちょっと笑うぐらい、偶像の神に手合わせました。こうやって。ね。本当に真面目な少年だったわけですね。でも、いくら心配しても変わらないっていうことがよくわかって、そこからも解放されましたよね。本当に命の主権は神様にあるんだということですね。皆さんいかがでしょうか。信仰とは価値観が転換されたもののことです。自分中心、自分ね。つまり罪ということは、誠の神から離れ自分勝手に自分を神とするように生きる生き方のことを罪と聖書は教えていますので。だから、心配なんですよ。自分が自分が自分がということが崩れていくことが。ね。で、自分がコントロールできなくなったら心配なんですよ。ね。自分の思いにならなかったらなんか不安なんですよ。そうですよね。これがもう全部人間関係の歪みの原因だと聖書は言います。そうじゃないですか。でも私は子育てを通して思い通りにならないことばっかりです。ね。人との関わりを通して、自分の思い通りないことを通して、あ、自分はひょっとしたら傲慢だったんではないだろうか。自分はひょっとしたら傲慢じゃないだろうか。自分は自己中心なんだろう、じゃないだろうかということを本当に教えられて、その時に神の御声が響いてきて、誠の神様に出会っていくということがなされていくんですよね。皆さんいかがでしょうか。彼らはこのことを言い切りました。結果どうだったでしょうか。書いては通りです。19節では、ね、もう怒りまくったこのエネグラネザロ王が、ね、普通より7倍熱くせよと言いました。そして、ね、 その3人をその炉に連れてきた人たちが焼き殺されたって書いてますよね。ものすごい炎だったんですよ。ね。で、この3人がその中に落ち込んだとありますよね。つまり投げ込まれました。さあ皆さんどうだったと思いますか？聖書は言っていますよ。24節、25、皆さん見ましょうか。では3、はい。その時、すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々のこのようだ。そうです。皆さん、ここをですね、今日の中心線のところ、ここをしっかりとここに刻んでいただきたいです。この、投げ込まれた、間髪入れない瞬間でしょうね。この、王が見たときに、三人だけが入れられたはずなのに、四人目がいるぞということです。ね。皆さん、ここにですね、聖書を教える一つの原則がありますね。それは、私たちの力ではもう及び得ないようなことを、つまり一歩踏み出したときに、主の技がなされるということです。主の介入がなされる。あの、アブラハムがイサクを捧げるときもそうだったんですね。あの、ね、刀を振り下ろしたときにですよ。神が介入した。あの、ヨルダン川も一歩踏み出したときにですよ。もう現状はですね、もう本当に水があって、絶対無理やと思う状況です。人間的に見たら。でも、御言葉を信じて、神様がおられば大丈夫ということを信じて、現状は全然変わらないけども、一歩踏み出したときに、神様は介入されるんです。ここもそうです。投げ込まれた時ですね。無駄な抵抗を全然してませんよね。もう本当に素直に投げ込まれた時に、4人目が、つまり、神様って送られてきたということです。そしてその4人目の人を通して、縄が解かれたということが起こったわけであります。皆さんいかがでしょうか。このですね、この4人目、これいろいろ言われますが、これは受肉前のイエス・キリストとも言われます。またこの後ですね、王は御使いというふうにですね、言っていますが、つまりですね、三人以外のもの、まさに聖書全体を教えている受肉前のキリストそのものであったのではないかと、私は受け取ることができます。つまり私は今日覚えたいことは、神様はこのように、彼らと共にいて、彼らを守っていてくださるということです。つまりですね、火の中に、投げ込まれないようにしてくださったのではありませんよね。火の中には投げ込まれていくんですよ。だからね、しんどいこと、苦しいこと、いろんなこともあります。私はですね、本当に、こういうですね、こう、強制的にね、何かをしなければいけないということを、そういう状況を考えるときに、いろいろ考えて、まあ、その結果を予想して、妥協した行動を取ってしまう傾向があるかもしれませんね。いろいろ考えるんですよ。いろいろ言い訳を考えて、瞬時にですね。そして、やってしまう傾向があるかもしれません。でも、この彼らは、一番大切にしたことは、人間的に好ましい結果を得ることや、目の前の危険から救われることではなくて、まず、全能の神様に服従する、従順な道を歩んでいくことだったんです。その結果、この世において救われるかもしれませんし、そうならないかもしれない。人々に迫害され、この世の祝福を失うかもしれません。でも、私たちはその道を行くんですと。そのように彼は告白をしたわけでありますね。たとえ私たちが願わない状況が起こっても、主はそこに良い計画を持っておられる。最善の御心を備えてくださっている。だから主に委ねて、私はその道を行くんだというその信仰なんですよ。皆さんどうでしょうかね。このことはパウロは言ってますよね。ローマ8:28。こう言いました。神を愛する人々。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私は知っています。ということですね。つまりこれは最初に神を愛する人々ということは、ある意味で条件的にあります。つまりどんなことがあっても神様の主権に委ねます。ということですよ。そうするならば、今人間的にはもう本当に否定的に思えることも全部ひっくるめて、神様のベストが、ね、神様の一番があなたになるんだよということです。 これがこの御言葉の真理であり約束であります。皆さんいかがでしょうか。聖書は私たちは危険に遭わないように守ると言っているのではなくて、危険のその棚の中で守ると言われたんですよ。しかも第四のものですからね、皆さん。ね。まさにこれは危機的状況の極みというでしょう。命がもうね、なくなるというこれ覚悟をしたわけですよね。そういう中で、主は第四のものを送ってくださったということです。もう一箇所ですね、皆さんと見たいところがあります。それは、イザヤ43章です。まさにね、このところ、イザヤ書において、あの預言者イザヤが預言していたと言われているところです。イザヤ 43-2。今日は明らかと読みましょうか。イザヤ 43-2。では、いいでしょうか。では、3、はい。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。そうです。皆さんどうでしょうか。皆さんの人生の中で、いろんな危機的状況、非常事態、そういうことをね、経験することがあったかと思いますし、これからも何が起こるかわからない時代ですよね。そういうことがあるかもしれません。しかしそうだったとしても終わりではないのです。燃えるのに投げ込まれ、もう終わりかと思う状況の中で、主が共にいてくださる。ですから私たちはどんな苦しみの中でも、共にいてくださって、守ってくださる方を信じていってよいんです。主はそこでも、いやそこだからこそ、私を共にいてくださる。まさにインマヌエルの神なんですよ。皆さん、イエス様は、どういうところに来られましたか？全く一点の罪もない清い神様が、本当に罪だらけの、言うならば生ゴミだらけの、そういう罪のこの地上に人となって来てくださった。まさにクリスマスがそうだったのであります。そしてイエス様は私たちの苦難の棚の中に歩んで、ついどとして、十字架でかかって死んでくださったんですよね。イエス様は私たちのその罪の中にまで来てくださった。まさにそれは燃える炉とも言ってもいいんじゃないでしょうか。そこで共に歩んでくださった。そして使徒信条でも告白したように、黄泉に下りとありますよね。私たちがね、経験するすべてのもの。いや、それ以上のもの。人用の燃えるところにまで、おそらく経験されたと聖書は教えています。ですから、そういう罪の中、そして全ての苦しみの中、死の世界の中に、イエス様は来てくださった。そしてそこさえも清め、死の死臭を取り去って、命に満ちる場としてくださったのであります。この地上を死と闇が支配するところではなくて、このイエス様を司ることを通して、本当に神様の恵みが届く、場所へと変えてくださった。いかがでしょうか。まさにこの第四のものと同じことをしかさった。ゆえにこれはイエス・キリストの、ね、本当にこの受肉前の姿と言われるんです。皆さんどうでしょうか。皆さんはイエス様を信じておられるでしょうか。ではならば、イエス様はここにおられますよね。うちにおられますよね。ですからイエス様と歩むということは、こういうことがあったとしても、いや、こういうことがあった時にこそ、主により信頼していくんですよ。そして私たちも、しかし、もしそうでなくとも主よ、あなたに全てを委ねますという告白を捧げていくものとなっていきたいと思います。結果は驚くものでしたね。この27節に、この人たちを見たが、火は彼らの体に効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。そのような本当に超自然的なミラクルな死の技が、神の技がなされたのであります。皆さんどうでしょうか。私も死の民として歩む中で様々な好みに合うかもしれませんが、でもこの御言葉は真実です。皆さん本当にそうだと言えるでしょうかね。 私は実はですね、以前もお話したかと思いますが、社会人1年目信用金庫、場所は伏見稲荷支店の、ね、伏見稲荷大社の横だった。毎月1回、神社をお参りしなさいという業務命令が出てました。新入社員ですから、断ることが非常に恐ろしかったです。で、神様祈りました。1ヶ月、月の初めの月曜日と決まってましたが、その直前の日曜日に語られた御言葉、ここだったんですよ。だからここは非常にですね、私に対して生きる神様を体験させてくださった、本当に、忘れることができない御言葉ですね。神様はどこ見ても、まあ探すんです、やっぱりね。私、愚かですからね。って言うたとこないかなと探すんですね。ないです、そんなとこ。ね。で、最後の最後に、ね、この三人は、はっきり宣言した。ああ、もうこれは神様はっきり言われてるなと。その日、すぐ電話しました。お話がありますと、支店長に電話したわけです。ね。明日話したらあかんのか。いや、今日でないとダメですと。そりゃそうですよね。朝一でありますから。で、私はですね、じゃあ今日夜8時から時間を作るから、じゃあ待ってるということで家まで行ったんです。スーツをビシッと着てですね、もう覚悟しましたから。新入社員で業務命令下がることは、最悪クビですよね。でも、神様の御心ならば、ね、本当に神様はしっかりと、その向こうのところにも責任を取ってくださるということを私は受け取ったので、平安を持って、確信を持って、でも恐れながら行ったんです。わかります？この不思議な気持ち。で、8時に行って、ピンポン、機械行った時に、ガラッと開けて、向こうはですね、もう寝る前ですからですね、本当に寝巻きのような服を着てはりましたけどね、どないしたらそんなビシッと決めてとかですよね。で、いや、実はということで話をした時に、もうずっとこう、シミュレーションしてるわけですよ。神様、私はクリスチャンで、これちゃんと履歴書にも書いたんですよね。書いたんだけども、そのいない大使の横だったんですよ。なんでや神様と思ってましたよね。で、ずっとね、私はクリスチャンで、この、やっぱり聖書には、ね、私の信仰として、神社参拝は、偶像崇拝になるので、できませんと。何度も何度もね、そらして。で、まあ、入れということで、正座をして、そして、お話があります。何やと。いや、実は明日、ね、支店挙げての、稲荷神社に行くということを聞いてます。そうや、あれはな、もう代々続いての支店の、まあ言うたら一致を図るもう大切な行事だよとかね、いろいろまあ呼ばれたんですよ。もうますます言いにくくなってですね。でも祈りましたよ。神様でもね、もうここまで来たし、神様もらいますね、まさにこの御言葉をですね、何度も反省しました。神様どうも助けてください。で、いや、実はって言って、神様私はクリスチャンでって言って、あ、そういうの聞いてるって。で、そこから、私は、スラスラスラーということができないんですよ。言っちゃったと思いましたよね。あ、言ってもうたってね、どうしようかなと思って。ね。まあ、その後ですね、間が空いたんですよ。長い間、感じました。でもその後、っていうね、まあ、手を打たれて、まあ、多分こうやったと思います。そうやった、そうやった、お前クリスチャンやったなと。そうやったな、そうやあかんかったんや、そうやったわかった、言うたるわーって言われてですね。へなへなへなって腰が下りましたよね、私は。僕の方から、お前のいる支店、その課長に言ったるから、お前待っとったらええよって言われました。本当に私はね、もう腰砕けて、もうね、もう本当に神様すごいなって、もう油汗とかいろんなもうわけわからん気持ちになって、ありがとうございますってね、もうすぐ帰ろうと思ったらですね、お前どこに行くんや、ちょっと待て言われて、もう僕は目的地済んだので、なんかなと思ったら、お前がせっかく言って、ちょっとそこの最近できたケーキ屋さんで美味しいケーキと、この、どこどこのなんか海外の紅茶を入れたとこやったのにとか言われて、そういう恵みと祝福って書いたりしてたんですよ。皆さんこれほんまですからね。実はです。ね。脚色何もありません。持ってません。皆さん、私はこのことを通して、本当に神様は生きてることを知ったんですよ。皆さんを信じる神様を生きとれます。アメン。ね。そうですよ。それぞれ状況は違います。でも、私は本当にね、確信を持って今言いたい。状況がダメだから、あかんと何もする前から諦めないでください。ね。まず祈り抜く。それで神様は必ず、ね、本当に知恵をくださいますから、そして一歩踏み出すときに、あなたが経験することは、生きておられる神なんですよ。あ、神様確かに生きてはるわってことをね、体験するんですよ。ね。皆さんどうですか？私はクリスチャンです。信仰者と言いながら、神様が生きているかどうか分かりませんという歩みをしたいですか？それ一番残念ですよね。 私は信仰です。神様は確かに生きておるんです。ということをですね、そして神様ってすごいお方と共に告白をすることを成していくものとされたいと思います。今朝終えましょう。この三人の歩みを通し、この主に従い切る道こそ、本当の意味での主の道だということです。主に従う道は、主に従う道には、主が共にいてくださるからです。このことを私はね、覚えていきたいと思います。そして一番良い、神様から見てベストな道をくださる。もしこの中でまだイエスのことをですね、まだ受け入れてもらう方がいたら、ぜひ受け入れていただいて、この第四のものを経験するものとなっていただきたいと思うんですね。そしてもうすでに受け入れる方は、何が私にはこのイエス様が生きている感覚がないのか、体験がないのか、その鍵は、従順ですね。すぐに諦めている心はないか。御言葉に従って決断して、信じ切って祈り抜いて歩んでいくというときに、私はこの三人が経験した恵みを今も同じように体験することができるということを覚えて歩んでいただきます。あなたはどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。父なる神様、ありがとうございます。本当に神様が確かに生きておられて、この日常の歩みの中で、私たちに働いてくださることを覚えました。あなたが喜ばれることは何か、そのことをいつも御言葉を通して聞きながら、そのことを行うことができるものとなってください。そしてたとえ現状がどうであろうとも、御言葉がはっきりと言っているならば、それに従いますと、信仰を持って、決断を持って歩むことができるものとならせてください。そして彼らが体験した生ける神様、お一人お一人に豊かに体験させてくださいますように。感謝をし、心合わせ、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。